経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福岡美子と藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3853アステリア代表取締役社長、平野陽一郎さんにお越しいただいています。平野さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、アステリアの事業内容のご紹介をお願いいたします。
アステリアはですね、ソフトウェアメーカーです。で、そのソフトウェアメーカーというのは何かというと、受託開発を一切していないと、製品のみを開発しているソフトウェア開発会社です。で、どういったソフトウェア開発しているかというと、ポイントが2つありまして、はい、1つはつなぐという領域であること、それから、技術としてノーコードの製品であることなんですね。で、つなぐっていうのは、いろんな会社がシステムを作られますけども、作るところではなくて、そのたくさんあるシステムをつなぐというところ、ここに特化をしています。ノーコードというのは、コンピューターを動かすときには何千行何万行とプログラムを書いて動かすんですけど、はい、そのプログラムを書かなくていいノーコードということで、この2つに特化したソフトウェアメーカーです。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では平野さん、生年月日を教えてください。
1963年8月25日、61歳です。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
熊本県です。
ありがとうございます。子供の頃を振り返って、ご自身でどのようなことに夢中になっていらっしゃったのでしょうか。
は
い、
そうですね、家にあった、テレビとかですね、ラジオとかいろいろよく壊してたんで壊すんじゃなくて作れって言うんで、小学校5年生の時に父親がこのラジオの制作キットみたいなのを買ってくれたんですね。そういったとこがきっかけで、電子工作が趣味になりまして、でそれが進んでいくと、今度はマイコンという、今パソコンと言ってますけど、マイクロコンピューターですね。はい、そういうものを、ハンダ付けで自分で作るようなこともできるようになって、そこからコンピューターの方にどんどん道が移っていったです。
はい、中学3年生の頃にはもうプログラミングをされていらっしゃったということで。
そうですね。はい、ただ中3の頃のコンピューターはまだマイコンですから、なんかこう英語のようなものではなくて、全部数字とアルファベット A から F まで16進数というのでプログラミングをする、はい、そういう時代。それまでは回路を設計すると別のことができるんですけど、マイコンとは1個の回路なのに、打ち込む数字とか記号で別のことができるんですよ。例えばカウンターになったり、サイコロになったり、ちょっとしたゲーム的なものになったり、回路を変えなくて別のことができるっていうのは、もう私にとってはもう驚きでして、一気にハードウェアからソフトウェアの世界にのめり込んだ、これが中学3年の時でした。
そして平野さんは熊本高校から熊本大学工学部にご進学されるということなんですけれども、はい、進学の理由というのはどういったことがあったのでしょうか。
はい、そうですね、もう高校の頃はもう3年間ずっとコンピューターばっかりやってましたんで、当時ですね、実は熊本大学が新しいコンピューターを導入したという記事をですね、地元の新聞で読みまして、熊大に行ったら最新のコンピューターが使えるというふうなことで考えて、熊大工学部に 行きました。
その後平野さんは、
はい、
大学を中退されて熊本でソフトウェア開発のベンチャー企業の設立に参画されるということなんですけれども、はいはい、ここにはどのようなごきっかけがあったのでしょうか。
そうですね、そうやって期待していった熊大工学部だったんですけども、はい、その最新のコンピューターっていうのは下級生は使えないんですね。
なるほど。
下級生はお下がりなんです、
はい、
5年ぐらい前で、これはもう自分がコンピューターを高校で3年間やっていた身からすると、うん、あまりも古いし、うん、あって教えてることも非常に基礎的すぎて、うん、本当につまらなかったんですね。
先を行かれていたということですね。
でこれね、この4年間無駄だなと感じたんですね。で一方で熊大にサークルで熊大マイコンクラブとありまして、うん、こちらはですね工学部だけなくて理学部とかから もう天才的な先輩がいらっしゃったんですね、うん、5人ぐらいで、その先輩たちとやってるめっちゃくちゃ面白くって、まあ、大学のつまらなさとこのマイコンクラブの面白さで、先輩1人と一緒に2人で実は大学を辞めて新しいこのソフトウェア開発というのを始めたんですね。ただ当時私たち会社の作り方とか知らないんで、
はい、
入り浸ってたこのマイコンショップというのがあったんですけども、そこに開発部門を作ってもらって、そこで仕事を始めたんです。
その会社というのはどのくらいやられていらっしゃったんでしょうか。はい、
これですね、私が83年に一緒に作りまして、そこから87年まで一緒にいました。
は
い、
非常にそこで画期的な、はい、製品商品を開発されていらっしゃったんですよね。
あ、そうですね、私が作ったのは日本語ワープロというもので、うん、まあ8ビットというパソコンがありました。 PC8801 という、まあ、ベストセラーパソコンなんですけど、その8ビットで漢字が表示できて変換ができて印刷もできてというのを作ったんですね。はい、でこの変換のところが今は普通に文打ってパンって勝手に変換しますけれども、はい、その連文節と複数の文を打ってそのまま変換できるってのはこれが日本初だったんです。まあ、そういうこともあってかなり売れましてね。1984年こちらソフトバンクって当時ソフトウェア売ってた会社だったんですけど、はい、ウィークリーランキング週間ランキングで52週中ある50週が第1位。
ザ・ベスト10の寺尾明みたいな
ずっと1
位でして、はい、まあ、そういったこともありました。
その後、ある外資系企業にご転職をされるということなんですけど、はい、こちらはどのようなごきっかけでそうなったのでしょうか。
はい、これはですね、
はい、
熊本のそのみんなで始めた会社で社長と喧嘩した。
あ
その社長というのはそのもともとマイコンショップの店長をやられていた方で、
はい、
営業を担当して営業組織も作られたんですけども、うん、僕らは開発じゃないですか。でよくある開発と営業の喧嘩、うんうんですよね。
いろいろありご転職をされた、はい、ということなんですけれども、はい、ご転職先ではいかがだったでしょうか。
はい、転職した先はロータスというロータス123とか
懐かしいですね。
ロータスノーツ、
エクセルの前の
エクセルの前
の表計算ソフトですよね。
ドスという画面がグラフィックになる前です。画面が黒い時代、
黒いですね。
でここに転職をしたんですけども、はい、当時私が日本語ワープロをやってた関係で日本語技術を持ってたんですね。ですから実はロータスだけじゃなくてあと外資系いくつも当時ちょうど出てきていたので、そういったところからお誘いをいただいて、うん、で、どこにしようかということで、私はですね実は社長と喧嘩した後に社長にお前は作るしか能がないと、開発するしか能がないって、売ること何も分かっとらんみたいなこと言われたんで、じゃあ売ることを勉強してやろうと思って、その4社ですね、ちょっとお声がかりあったんですけど、ロータスだけ、その時ソニーからですね菊さんという社長がいらっしゃったんですけど、その菊さんだけがじゃあその開発のノウハウ生かしてマーケティングやってみるかねっておっしゃって、それでロータスにジョインしました。
何年ほどお勤めになられたんです
か。ロータスはですね実は3年のつもりだったんですよ。
はい、
3年で売ることのことを学んだ後に、うん、はい、熊本に戻ってまたソフトウェア会社をやろうと考えてたんですけども、はい、まあその修行が3年で終わらなかったと、うん、10年かかりましたと、はい、こういうことですね。
はい
はい、
そしていよいよご起業に至るということなんですね。はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、企業2人で始めたんですね。私と今の副社長の北原と言いますけれども、この2人で、アパートの6畳一間の一室で始めまして、ただ私たちの思いは2つあって、1つは日本から世界に役立つソフトウェアを作っていこうということと、もう1つはそのことをベースにですね、日本をソフトウェア輸出国にしたいですね、はい、今でもソフトウェア、特にビジネスソフトウェア輸入ものばっかりです、ワードに Excel に SAP に、Google に Microsoft みたいなものありますけれども、輸出国にしていきたいと、歴史を振り返れば自動車も輸入が輸出になりましたし、家電も輸入が輸出になりましたし、次はソフトウェアの番だという思いで始めました。
そして、現在に至るということなんですけれども、ぜひアステリアというこの社名の由来を教えていただけますでしょうか。
はい、アステリアというのはですね、ギリシャ語で星座という意味なんですね、空星をつないでですね、星座できるじゃないですか、で私たちがやっていることっていうのはつなぐということにフォーカスをしています、さっき言いましたけれども、このつなぐというのはいろんな企業のシステムをつないだり、会社をつないだり人をつないだり、こういうようなことをやるソフトです。システムを作るんではなくてつなぐ方、だからこの地上にあるさまざまないいもの、こういうものをつないで新しい形を作る、新しい価値を作る、こういう願いを込めて星座アステリアにしています。
はい、ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。ここまでお人となり伺ってまいりました。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
Kトップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3853アステリア代表取締役社長平野陽一郎さんです。
御社は、つなぐということでいうと、企業 DX の基盤として、データ連携ツールアステリアワープ、これをですね提供されていると思うんですけど、この製品の特徴を教えていただいていいですか。
これはですね、まずつなぐというところ、システムとシステムをつなぐんですけども、一番の特徴はノーコード
で、先ほど言ったようにプログラミングがいらない、
プログラミングがいらずに、例えば営業管理システムと会計システムをつなぐことができるということなんですね。そのために100種類以上のアダプターというのも持ってまして、こう差し込んで調整をするとつながる、このような形です。
実際に使う人はプログラミングができない人が、こことここの線をなんか、
画面上でフローチャート
で、
データの流れを書きます、それからそのデータをですね、変換する必要がたまにあるんですね、例えば営業システムでは東京都と書いていると、それ会計のシステムでは、都道府県番号01って書いてある。このまま入れたら動きませんから、東京都を01に変換する、この変換の機能ですね、これもマッパーといってプログラミングせずに、もう画面でですね、線を引いてできる、
これ数多くの企業で使われてるっていうことなんですけど、何社ぐらいで使われてるんですか。
今もう1万社以上で使われています、
なるほど、このソフトウェアっていうのはビジネスモデルどうやってですね、その収益化、マネタイズしてるものなんですか。
これはまずソフトウェアそのものに対して対価をいただくんですけれども、販売にあたっては実は 100%、代理店さんにお願いをしています。で代理店さんが日本で有数の、システムインテグレーターさんですね、NTT データさんだったり、富士通系のディーラーさんだったり、日立ソリューションさんだったり、NEC さんとか、あとは独立系では SCSK さんとか、こういったところが全国に売ってくださっている、こういうモデルになっています。
なるほど。で売り方として、2つライセンス販売と、もう1つサブスクでも売ってる、これ
は
どういうことですか。
これは課金の方法の違いでして、ライセンスというのはお渡しするときにその対価を全部いただくと、1回だけ売り上げが上がるモデルですね、サブスクリプションというのは毎月毎月使用料としていただく、こういうモデルになります。
で最近はこのライセンスからサブスクモデル、こちらの方に、収益の方法を徐々に切り替えていってということですか。
そうですね、 私たちの経営としてはもうサブスクモデルの方に力を入れている、うん、これはやはりサブスクですと一回きりではないですから、うん、毎月毎月積み上がるということで、
うんうん、そうかそうですよね、
経営が安定するだけじゃなくて成長していくということからですね。
でそれ以外の製品も数多くあって、
はい、
プラティオというのとグラビオ、
はい、
こういう2つのですね製品があるということなんですけど、
はい、
これ例えば、はい、このプラティオどういうものになるんですか。
あ、プラティオはですね、うん、今度はモバイルをつなぐ製品になります、
はいはい、
アステリアはこうシステムをつなぐ製品ですね、うんうんうん、システムの中に置くんですね、うん、でもモバイルって持ち歩くじゃないですか、
うんうんうんうん、
ではモバイルをつなぐときに人が何をするかというとデータを確認したり、うんうんうん、あとは状況をレポートしたり、はい、ということ、そうですね、はい、そこのために、うん、プラティオはアプリを、うん、その会社専用のアプリを簡単に作ることができるんです。
これもいわゆる先ほどおっしゃられたノーコード、
はい、ノーコード
プログラミングはいらない、
はい、
から実際に使ってる人たちが使いやすいようにスマホのアプリが作れる、はい、
その通りです。
めちゃくちゃすごいですよね。
そうですね、
はい、これどんな例えばどんなところ具体例ちょっと教えていただいていいですか。
はい、もう数限りなくてですね、うんうん、もうちょっとした業務です。例えば、うんはい、日報とか月報とか、
はいはいはい、
こういうものをモバイルでなかったらわざわざ1回オフィスに帰って入力して出すとか、は
い、ましたってありますよね、はい、今の
ですね、
はいはい、
これモバイルだと出先で報告書出してそのまま帰れたり直行直帰もしやすいですよね。ですとかあとは忘れ物管理、
はいはい、
ルネッサンさんっていうとこがお客さんなんですけども、
はいはい、
これまでこのスポーツクラブで忘れ物があるとそれを棚のところに置いといてこういうのあったってこう
手書
きで書かれてるんですよね。で連絡があるとまたノート見てその場所に行ってそれで手続きをするだったんですけども、スマホがあればその場で写真撮って登録をしてリスト化してますから検索もできるわけですよ。で渡した後もチェック1個入れれば管理が簡単だということで、まあ電話とかあった時もすぐに対応ができて、今このどうしても人手不足と言われている中で一つの仕事が短く済む、
なるほど、
まあ、こういったことにも貢献をしています。
そっか、スポーツクラブだからタオル忘れましたとか、はい、なんとか忘れました、
シューズ忘れました、いっぱい
ありますよね。
それ
今まではそれをまあ見に行ってあるかないか確認してたのが、これで写真で最初になくしたって言われて置いておくときに撮って登録さえしとけばみんな見れちゃうっていうことですか。
ここで検索できる。
でしかもそれが返せたものがあったら返せたにチェックしてるとそれがなくなると、
はい、そうです。
めちゃくちゃ便利じゃないですか、
はい、こういったように日々ですね、各、うんうん、事業にあるちょっとした業務、紙でやってたり、エクセルでやってたり、これをモバイル化することによって、とても効率が上がる、
ね、なるほど、これを今まで誰かシステム会社に作ってもらったら、はい、結構な
お金かかりますよね、これ、数百万かかるわけですよ、
こんな、はい、単純な言われても、
はい、
だけど、
このこれプラティオは月額2万円。
はい、
なんですよ。
なるほど、はい、だそのアイデア次第ではその会社の生産性がめちゃくちゃ上がるということですか。
そういうことです。
なるほど、
はい、
もう一つのグラビオ、
はい、
これはどんな製品なんですか。
これはですね、うん、ちょっと次世代向けなんですけども、
はいはい、
これからそのセンサーとかカメラ、
うん、
あとは動くロボット、うん、まあ、こういったものが、うん、オフィスでも店舗でも、うん、学校でも使われるようになるんですけども、
うんうん、
そういった、動くものを、うん、つなぐソフトウェアですね、
うん、いわゆるインターネットオブシングス、はい、IoT と言われるものがあると思うんですけど、はい、
IoT、
これをつなぐソフトウェア、はい、ということですか。
ですから例えば温度センサーとか、
はいはい、
ドアのセンサーとか、
はいはいはいはい、
あとはカメラとかこういう情報がと、
はいはいはい、
もう集約をしてそこから分析をして、
うん、
AI をかませて、
うん、
そしてそれに対応した動きをする、
うん
ですね、
うん、
例えば鍵を開けるでもいいですけれども、うんうん、例えばこのロボットの手を動かすでもいいですけど、そういうこう人がやらないことを自動的に検知をして、
うん
うんうん、そしてそれに基づいて動くという、
うん
う
ん、
まあ、自動化遠隔化をするためのつなぐソフトウェアです。
なるほど。で御社は、
はい、ま
あ、本業は非常にですね売上高利益とも順調なんですけど、
はいはい、
残念ながらその過去に投資事業で、
はい、
まあ、若干ですね、
はい、
厳しい、まあ、赤字というような局面もあったかと思うんですけど、はいはい、現在はその影響から脱却された、はい、
そうですね、
どういうことですか。
過去2期ですね、うん、若干というよりかなりダメージを受けておりまして、
ガツンと
ガツンと赤字を出しておりますが、
うんうん、
これは私たちが投資事業というのを2019年からやってましたけども、
うんう
そこの投資先がですね、めでたいことにナスダックに上場しました。
それいいことじゃないですか。
はい、いいことなんですけど、その時株価がガーッと上がって、はいはい、その年はすごくいい決算、
バーンと利益出たと、
2期連続でいい決算なんですけども、はいはい、その後株価がガーッと下がって、
まあ、上がったら下がったりしますからね、
結局あの決算は1年ごとですから差分ですから、はいはい、下がった分はその年の赤字なんですよね、これが2期続きまして、はい、これが大きな赤字。ただこれ、実は儲かった部分も損した部分も、いわゆる含み益含み損なので、うちの、あのキャッシュには全く影響がなかったんですね。はい、ですんで、まあ、あの2桁億の赤字出すと倒産するんじゃないかと、あの心配されたこともありますけども、あの全くキャッシュに影響がなかったので、ソフトウェアの利益をしっかり積み上げてきたという形になります、
なるほど。今現在はあのスペース X、 アメリカでこの宇宙開発やっている、ロケットやってる、
はいはい、
これとか、はい、国内ロボットの OS の開発企業など、はい、非常に将来性のあるところ、ここに絞って投資されてるって感じですか。
そうですね、あのどちらも私たちの事業と関係があるところで、スペース X は打ち上げ事業そのものではなくて、あの分散インターネットですね、地球を
囲んで分散、
これが先ほどのグラビオ、人がいないとこでも動く、そうなると、そこにつながるってことはとても大切なんですね、そこに着目をして投資をしています、で、ロボットの方はこれも私たち先言ったように、このロボットもつないでいくという考えですから、そういうことで、まあ、本業にしっかりと関係があるところ、この2社にあります。
でやはり今後の成長戦略と株主還元についてお聞かせいただきたいんですけど、はいはい、ソフトウェア事業はどうやってこれ伸ばしていくんですか。
ソフトウェア事業はですね、今あの定常的に1割ぐらい伸びている先ほどのデータ連携ワープというのに加えて、先ほどのプラティオはですね、今もう4割5割毎年伸びているんですね。ですからこれがもうそのうち追い越していくと、このモバイルのところ、まあ、こういったことも考えていますし、さらにあの先手を打っているのはグラビオですよね。まだ世の中にそんなに大きく市場はないですけども、今後どんどんどんどん機械の時代、 AI の時代になっていくと、それが必要とされてくるということで、まあ、今のものをしっかり伸ばしていくとともに、先の製品を早く開発して、まあ、市場ポジションを取っておく、こういう戦略を取っています。
なるほど。投資家としてはやっぱり株主還元、ここにも興味を持つわけなんですけど、御社はどのように考えられてるんですか。
はい、このですね、1月に新しい株主還元の方針を出しまして、配当については、累進配当、
下げない、
下げないですね、毎年下げないということと、じゃあどのぐらいっていうところは、配当成功3割ということで、出しております。まあ、これに基づいて実は1月に配当もですね、情報修正しまして、7.5 円ということで、まあ、今年は予想発表しております。
なるほど。そんなアステリアを支えているのは人と人材、ということだと思うんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いているんですか。
今現在で連結で140人です、とても少ないですね。
なるほど。
もうプライムの中じゃ本当に少ない、めちゃくちゃ少ない方です。
ざっくりと何人がどんな仕事をしているものですか。
3分の1程度が、あの開発ですね、エンジニアリングです。それから、そうですね、3分の1ぐらいが営業マーケティング、で3分の1ぐらいがその他ですね、まあ、管理部門も含みますし、地方創生だとか、あとはエヴァンジェリスト、こういったものも含んで、3分の1と、いう状況です。
でこういう人材は、まあ、どこから来てもらわないとアステリアに入らないわけですけど、一つは新卒というのと、やはり経験者、いわゆる中途採用というのがあるかと思いますけど、御社はどのようにされてるんですか。
うちは圧倒的に中途採用なんですよね。新卒採用を始めたのは2020年からなんです。コロナ禍で内定取り消しっていう事件がありましたね。 ああいうのがありましたんで、まあ、少しでも役立てればということで、2021年3月卒の新卒から始めて、今は継続をしていますけども、まあ、毎年中途採用、キャリア採用の方が多いという状況です。
なるほど。例えばこんな人にアステリアに入ってほしい、望む人物像のようなものございますでしょうか。
そうですね、人物像とうちの経営理念というのはかぶってます。で、一つ目が発想と挑戦、 なんですけれども、はい、うんうん、私たちプライム上場企業ではありますが、うんうん、まあ、私たちが創業した時と同じように、うん、スタートアップの精神を忘れないでほしいと、発想があってそれに対してちゃんとリスクテイクをして挑戦をする、うんうん、まあ、こういう人ですよね、うん、2つ目が世界的な視野ということなんですけれども、はいはい、先ほどお話したようにやっぱり世界に出ていくということを、うん、まあ、私たちは標榜しています、うん、その中では海外市場担当の人だけじゃなくて全社員が世界的な視野を持つ、例えば管理の人でも人事の人でも、じゃあこの人事のこのやり方というのは世界的な中で見たらどうなんだろうかと、この課題の取り組みというのはどうなんだろうかと、いろいろ動いてますから、そういったことを常に考えていると、これが世界的な視野で、これもだから求める層の2つ目ですね、で3つ目が幸せの連鎖、
はい、幸せの連鎖いいですね、
はい、これ2007年に定めたんですが、はい、幸せの連鎖っていうのは、まず自分が幸せを感じる仕事をしましょうという意味なんですよ、うん、他の人に施してあげるっていうのはこれはいいことなんですけど、うん、継続しないですよね、
無理ですよね、
はい、だから自分が幸せな仕事をすることをまず意識して、うん、それができれば自分のパートナー、家族とか、あとは取引先とか、ひいては社会に対して幸せを継続的に連鎖していける、こういう存在になりますという、まあ、こういうことをに、まあ、合致している、こういうことに、まあ、賛同できる人でしょうか、はい、
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、リスナーに一冊書籍、はい、本を勧めていただきたいんですが、
はい、2冊でもいいです
か、ね、はい、お願いいたします、
はい、まあ、愛読書というかおすすめなんですけれども、うんうんうんうん、一つはですね、やっぱりこのビジネスをやっている方、おすすめはファクトフルネスという本ですね、まあ、昨今このフェイクだとかこういったこともね、非常に話題になっていますけれども、ファクトを抑えに行く、ファクトは何だろうかという意識を持つ、まあ、その事例がたくさん載っています、考え方を含めてですね、これが一つ目で、二冊目は世界で一番透き通った物語、
読みました。
あ、そう、
読みました。これはですね、おすすめです。これは小説なんですけども、これはですね、最後に衝撃を受けました、
うん、はい、言えないっていうことですね、
これは、はい、ネタバラシはできないです。
なるほど、
はい、素敵な2つご紹介いただきました、ぜひ皆さんお手に取っていただければと思います。改めまして、本日のゲストはアステリア代表取締役社長、平野陽一郎さんでした。平野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろ別れの時間です。今日のゲストはアステリア代表取締役社長、平野陽一郎さんでした。さまざまお話伺っておりますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。